聖書朗読、マタイによる福音書第2章、1節から12節。
イエスがヘロデ王の時代に、ユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちはその方の星が昇るのを見たので、礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、律法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地、ベツレヘムよ。あなたはユダを治める者のたちの中で、決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民、イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは、博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って、幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私も行って拝むから、と言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が、彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上にとどまった。その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、持ち薬を贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。
それでは、平塚先生より御言葉を取り継いでいただきたいと思います。本日は、インマヌエル、神は私たちと共におられるという題で、共に御言葉を味わいたいと思います。
皆さん、改めてクリスマスおめでとうございます。
おめでとう
ございます。ました。今日はここにおられる方たちだけではなくてですね、ズームを通して、インターネットで、礼拝に参加されている方もいます。ちょっと映せます？見えるかな？インターネットの方、ちょっと顔出していただくと嬉しいですけどね。恥ずかしいかな？あ、結構いっぱいいますね。若潮の教会の、皆さんも、若潮教会の皆さん、どうもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。感謝します。横浜の、あ、ひろきさん、入ってくださってますね。平井さん、なるみさん、土屋さん、あ、吉野さんも、そちらから見てくれて。高柳ひかりさんは大阪からなのかな？大阪ですね。はい。向こうの、あ、高山さんが入ってくださってますね。はい、ありがとうございます。たくさんの方と一緒にですね、この場でももちろんそうですし、ネットでもつながってですね、一応礼拝できていることを本当に心から感謝したいと思います。少しお時間をいただいてですね、聖書の御言葉からの神様のメッセージを皆さんにお伝えしたいと思います。まあ、今年もこうして皆さんとご一緒にクリスマスをお迎えできたということは本当に喜ばしいことであって、心から私も感謝しております。また何よりも、ここまでお守りくださった神様にですね、感謝を皆さんと共に感謝を捧げたいと心から思っております。ところでなんですが、皆さんはクリスマスっていうのを改めて聞くと、どんなイメージを持っておられるでしょうかね。クリスマスに対するイメージ。クリスマスツリーが浮かぶっていう人もいるでしょうし、いや、サンタクロースかなとかですね、プレゼントかなっていう子供たちはやっぱりそうじゃないかと思いますし、 いろいろなイメージってそれぞれあるんだと思うんですが、じゃあ聖書が私たちに示しているクリスマスのイメージ、あるいはクリスマスの印は何か、どのようなものなんだろう。この礼拝の初めに子どもたちに前に来ていただいて、みんなで大きな声でですね、聖書の御言葉を、唱和してもらいましたよね。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。この御言葉は羊の4番をしていた羊飼いたちに天使が現れましてですね、突然その羊飼いたちに言った言葉なんですけれども、まあこれには、まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、続きがあるんですよね。続きはこうです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子。それがあなた方のための印だと天使ははっきり言ったんですね。つまり寝ている赤ちゃんです。それこそが聖書が私たちに示しているクリスマスの印だと、クリスマスのイメージだっていうことなんですよね。ああ、そんなことならもう知ってますよって方がほとんどだと思います。イエス・キリストはです、救い主はですね、旅の途中で家畜小屋で生まれて、貝羽桶の中に寝かされたっていうこと、さっきの子供たちのお話に出てきましたけれども、そのことは、まあほとんどの方、多くの方がご存知のことだと思います。しかし改めてそのイメージっていうものをですね、またあるいは印と言ってもいいんですが、それをちょっと考えてみたいと思う。そこでちょっと写真を用意しましたので、これをパッと見ていただきたいんですね。皆さんどうでしょうか。思わず、やっぱり笑顔が出ますよね。これを見て、こんちくしょうと思った人はいないですよね。もうあと2枚ぐらいあります。これも。これは目を開けてますよね。そしてもう一度、もう一枚はお母さんの胸に抱かれて寝ている赤ちゃん。これなんですよね。聖書が、神様が私たちに示してくださっているクリスマスのイメージ。だけども言いましたが、この写真をご覧になってですね、皆さんはどんな思いが湧いてくるんだろう。これがクリスマスのイメージ、印ということであって、まあ実はこのことに関して、宗教改革というのを起こしたと言われているルターという人がですね、こんな言葉を残しているんですね。ちょっと読んでみたいと思うんですが、我々はキリスト誕生をちょうど我ら自身の赤ん坊に起こっているのを見るように考えてみようではないか。キリストが若い母の膝に寝ておられるのを見るがいい。この赤ん坊ほど可愛いものがあるだろうか。我々にとってキリストが人間の赤ん坊となって慈愛に満ちた母の膝と胸に戯れているということほど人類に与えられた大きい慰めはないのである。この光景に慰められない者が誰かいるだろうか。もしも諸君が喉をぐーぐー鳴らして寝ている赤ん坊のもとに来て、彼が諸君を裁くためではなく救うために来たものだということを信じるならば、もはや罪悪や悪の力は征服されているのである。まあちょっと難しくて、堅苦しくて難しい感じるかもしれませんが、これがルターのクリスマスのイメージであって、ルターという人がクリスマスについて理解していたか、どう理解していたかってことの言葉なんですよね。そしてそれは決して難しいものでも堅苦しいものでもありません。先ほどの写真を一目見れば皆さんも思ったと思うんですが、誰もが感じる感情、思わずね、わーっていう声が出ましたよね。その誰もが心に思う思い、それがクリスマスの神様の示している印なんだ。神様は救い主の印をそのように示してくださったということなんですね。神様は私たち人間と同じ姿をとってこの地上に現れてくださったと聖書は教えます。そんなことと思いますが、それが起こるか起こらないかっていうことよりも、そこから受けるイメージですね。どんな印象を受けるか、それがとても大事なんですね。立派で堂々たる人間として来たんじゃなくて、あどけない赤ちゃんとなって、乙女マリアから生まれてくださった。この可愛らしい赤ちゃんを拒否するような人が果たしているだろうか。この赤ちゃんに心和まない人がいるだろうか。神様はこのように可愛らしくて無防備な姿で私たちの前に現れてくださった。それがこの宇宙、天地宇宙を作り私たちを作った 神様の行ったことだということです。そしてそれがクリスマスだ。イエス様の誕生の出来事には、神様がこの世に私たちのもとに来て、低くなられてですね、親しく近づいて来られた。しかもですね、私たちを裁くためではなくて、私たちを救い、助け、寄り添うために来られたというイメージが、そこに込められているのだと、ルターは説いているんですね。まあ、聖書がそう教えているってことですよね。そしてこの神様のメッセージは、実はこの短い御言葉に込められています。先ほども読んでいただいた御言葉の中にありましたが、マタイによる福音書の1章の23節というところにこうあります。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。この時生まれた赤ちゃんは実際にはイエスっていうね、名前が付けられて、イエス・キリストっていうわけですけど、イエスという名前が付けられましたけど、しかしその赤ちゃんの本質は何かというと、インマヌエルという名前において、その本質が表される、言い表されているっていうことが、ここに示されているんですね。インマヌエルというのは、ヘブル語で、神は我々と、私たちと共におられるという意味です。イエスというお方は、神様が私たちと共にいてくださるということの実現であって、証拠である。ほら、共にいてくださるじゃないかってことの現れだってことですよね。実は、この御言葉、このインマヌエルと呼ばれるというね、この御言葉は、イエス・キリストが生まれる700年も前にですね、イザヤという名前の預言者が、最初に語っていた言葉なんです。700年も昔なんです。イザヤがこの言葉を語った当時ですね、イスラエルという国はアッシリアという強大な敵国に脅かされていたんです。取り囲まれてね。もう風前の灯火のような状況だった。王様も人々もそれがために心が揺れ動く、そういう中で、この預言者イザヤは、神様の約束として、インマヌエル、神は我々と共におられるんだっていう名を告げたんですね。それは不安と恐れに縛られている人々に与えられた希望のメッセージであったということが言えます。まあ、しかしこの予言の言葉は時を超え、時代を超えてですね、やがて新約聖書において全く新しい光のもとにもう一度現れるんです。それがマタイが使ったこの言葉ですよね。マタイはこのイザヤの予言がイエス・キリストの誕生において文字通り成就したんだって宣言したわけですね。見よ、乙女が身ごもってって言ってますね。これはまさにマリアの身に起こった出来事ですね。先ほどメッセージでありました。彼女は神様の霊、聖霊によって身ごもって救い主を生んだわけです。ここに旧約聖書の待望、待ち望むという待望と新約時代の成就、待ち望んでそれが成就したっていうね。そうやって一つに、旧約と新約が一つに結ばれる一点があるわけ。キリストにおいて、旧約と新約というのは一つに結ばれているんですね。神様は遠く離れた存在ではなくて、私たちと共におられる方。私たちの歴史、私たちの人生の中に歩み寄って来られるそういうお方なんだ。まあ、人々は長い間救い主を待ち望んでいました。苦しみや叫びの中で人々は、救い主を信じて待ち望み続けていたその当時ですね。そして、ついにマタイはこう告げた。キリストにおいてついにこの約束、旧約時代から言われてきたインマヌエルの約束は成就したんだ。今神様は私たちと共におられるんだと宣言した。それがクリスマスの出来事の大事な意味なんです。皆さん。何を忘れても結構ですが、今日ぜひ覚えて帰っていただきたいのは、皆さんと共に神様はいてください。皆さんの人生、皆さん自身が神様は分からなくても何でも、神様は皆さんご存知であり、神様は皆さんと共におられ、神様は皆さんの人生を導いてくださっている。そういう神がおられる、そういう神がこの宇宙を作ったと聖書は教えているということをぜひ覚えていただきたいと思います。このイエス・キリストがどのように私たちと共にいてくださり、私たちに具体的に寄り添って歩んでくださったのかということを、実は美しい詩で表した、書き表したというか、歌ったですね、綴った歌があるんですね。賛美歌の121番っていうところなんですけど、皆さんの中方に、 その歌詞を載せておきましたが、ちょっとご覧いただいて。賛美歌121番ですね。本当はメロディーつけて歌えばいいのかもしれませんが、とりあえず歌詞だけ紹介します。読みたいと思います。まぶねの中に産声あげ、匠、これ大工の息子でしたよね。匠の家に人となりで、貧しき憂い、いくる悩み、つぶさになめし、この人を見よ。食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を尋ね、友なき者の友となりて、心砕きし、この人を見よ。すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられね、十字架の上に上げられつつ、敵を許しし、この人を見よ。この人、イエス・キリストですね。この人を見てごらんなさい。この人がどんな風に生きたかっていうのを、目を止めて注意深くみんな見てごらんなさいということですよね。ここに歌われているようなご生涯を歩まれたお方がイエス・キリスト、キリストイエス様だということですね。イエス様は悩み苦しみ人々に常に寄り添い、それらの人々の友となり、慰め励まし、共に歩んでくださった。そして最後にはそのご自分の命さえも十字架の上で身代わりの犠牲として捧げてくださって、私たちの救いの道を開いてくださった。それがイエス・キリストというお方、メシアなるお方だ。それが、それこそがインマヌエル、神は私たちと共にいてくださると呼ばれるお方のご生涯であったっていうことです。長い年月神様に仕えて歩んできたローラという名前の一人の修道女の話、修道女の話を聞きました。ある時ローラはお医者さんからアルツハイマー病という診断を受けたっていうんですね。ショックだったと思いますよね。大きなそれは衝撃でした。しかししばらくしてローラはこのお医者さんと言葉を交わしてこんなことを言ったそうです。先生、私がアルツハイマー病と診断されてから私の行動を仲間たちが監視するようになりました。私がコンロを使った後、ちゃんと火を消したかどうか確かめるんです。でも先生、私が何を一番恐れていたかお分かりですか？それは、私がイエス様を忘れてしまうかもしれないということでした。でも、今悟ったんです。私がイエス様のことを思い出せなくなっても、イエス様は私のことを覚えていてくださるであろう。このシスターのローラは高齢となって、病の中で信仰の奥義を改めて悟ったと言ってもいいかもしれませんね。たとえ私たちがイエス様のことを忘れるようなことがあったとしても、イエス様は決して私たちのことをお忘れにならないということ。これもまたインマヌエル、神が私たちと共におられるということの意味ですね。私たちの信仰の確かさっていうのは、実は私たち自身はないんです。なくていいと言ってもいいかもしれません。ありえないと言ってもいいかもしれません。私たちの信仰の確かさは、私たちよりも神ご自身にあるということですね。神が確かで、私たちを忘れることがないからこそ、その神に信頼を置くことができる。そこに信仰の確かさがある。そこに私たちに与えられている信仰の確かさ、素晴らしさがある。私たち一人一人も、こういう信仰に生かされていくことができるんだ。どんな人であった。ある日本人の一人の牧師が、自分の人生で体験したこのインマヌエル、神が共におられるというですね、その約束の体験をある本の中に書いていました。ちょっと紹介したいと思います。ちょっと長いんですけど読んでみますね。私は島根県の小さな村で生まれ育ちました。父は牧師でした。幼い頃は教会学校で賛美歌を歌い、聖書の話を聞きながら素直に信仰の道を歩んでいました。子供なりに神がそれに応えてくださったと感じる体験もありました。しかし、やがて思春期を迎え、私の心には揺らぎが生じました。特に高校時代から、私は信仰にも教会にも、また家庭にも反抗的になっていったのです。理由は3つありました。1つは牧師家庭ゆえの経済的な貧しさでした。友人たちが自由に物を買う中で、自分は我慢を強いられる日々。二つ目は、日曜礼拝のために友人との遊びに参加できず、疎外感を味わったこと。そして三つ目は、自分の心に救う罪の意識でした。 友人と共に過ごす時間が楽しい一方で、聖書の教えが私のうちにあって、心の奥に罪悪感を覚えてしまうのです。その板挟みに苛まれたんです。私の反抗は次第に激しさを増し、ついには二十歳の時、家出をしてしまいました。神にも家族にも教会にも背を向け、自由に生きたいと願ったのです。けれども現実は思うようにはいかず、わずかなお金はすぐに底をつき、行き詰まってしまったのでした。その時、私は自分にこう問いかけたのです。神は本当におられるのか、それともおられないのか。この問いの答えを得るため、私は岡山県新見市の小さな教会の門を叩きました。これが最後だ、と思いながら、そこにいた牧師に自分の胸中のすべてを吐露しました。その牧師はまるで神の代理人のように私を受け止めてくれました。厳しくも愛のある言葉で私の非をいさめ、キリストの福音をまっすぐに語ってくださいました。不思議なことに、その一つ一つの言葉が私の魂に深く響いたのです。心の氷が溶けていくようでした。私はその場で自分の罪を悔い改め、涙を流しながらイエス・キリストを救い主として受け入れました。救われた私は遠く離れた我が家へと徒歩で何日もかけて帰りました。そして両親の前にひざまずき、頭を畳にこすりつけ、涙を流して詫びました。両親は私を許し、神を信じて帰ってきた家出息子を喜んで迎えてくれたのです。インマヌエル、神が共におられるというこの御言葉は確かにこの牧師の人生にも成就したということが言えるんだと思いますね。私も若い頃、こういう神に出会い、神が共におられるという体験をしましたが、その時から人生が変わりました。多くのクリスチャンがそのような体験をしています。まあ、私はまだだなという人もいるかもしれませんが、求めれば必ず神が共におられるということを神様は示してくださる。間違いなくそれは言えることだと思いますね。神に背を向け、親に反抗し、自らの罪や弱さに打ちひしがれていたこの青年を、神様は決して見捨てることなく、手を差し伸べて回復の道へと導いてくださった。そしてこの青年はやがて、父親と同じ牧師となってですね、このインマヌエルの福音、神があなたと共におられるという、このメッセージをすべての人々と分かち合うために今も語り続けている。先ほどの御言葉のは、マタイによる福音書というところからの引用なんですけど、このマタイによる福音書というのは、インマヌエル、神が共におられるというメッセージをその第一章、頭の部分で語ってるんですね。そしてとても興味深いことに、このマタイの福音書をずーっと読んでいくと、一番最後が28章なんですが、その28章の最後の御言葉はもうこういう御言葉で終わってるんですね。見よ、私は世の終わりまで、この私っていうのはイエス様のことですけど、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。つまり、マタイはその始めから終わりに至るまで一貫してですね、神が共におられるというその恵みのメッセージを語り抜いている、語り通していると言って間違いないと思うんですね。これは単なる文学的な技巧ということじゃなくて、そこにはマタイが持っていた深い信仰があるわけです。マタイは、キリスト誕生、十字架、復活、昇天、天に昇るというね、その至るすべての出来事の中に、神が私たち人間の世界に深く関わり続けてくださっているというメッセージを伝えているということですね。神様は遠い天から私たちの営みをただ単に見下ろしておられるようなお方ではありません。そうじゃなくて、この地上に降りてきてください。そして私たちと共に歩むために、これがマタイの神理解であって信仰であったということですね。このインマヌエルという名前は単なる呼び名ではなくて、それは神様の本質を示す象徴的な意味を持っている。私たち一人一人の人生のあらゆる場面において神が伴っていてくださる、共にいてくださるというかけがえのない約束を言い表している。その名、それがこのインマヌエルという言葉なんですね。さらに言えば、このインマヌエルの恵みは、まあ今、マタイによる福音書の話をしましたけれど、マタイの福音書だけじゃなくて、実はね、聖書って分厚い本ですけど、この聖書全体、 全巻、聖書全体を貫くメッセージでもあるんですね。聖書の中には66巻があるというふうに言われてますけど、その一番最初の書は創世記っていう、皆さんも聞いたことあると思います。その創世記の一番最初のところに書かれてあるのは、神様はエデンの園でアダムとエヴァ、人類の最初の人間ね、アダムとエヴァと共にいてくださったってことがはっきり書かれている。そして聖書の一番後ろの最後の書は何かというと、これも皆さんご存知だと思います。黙示録というね、ヨハネの黙示録という、書ですが、その終わりにおいても、新しい天と新しい地において永遠に神は人と共にいてくださるお方。永遠にです。それが神様の目的だということですよね。人生には思いがけない困難や痛み、あるいは苦しみがあります。あるいは深い孤独ということも体験される方もおられることと思います。けれども、そういう時こそこのインマヌエル、神は私たちと共におられるという、この神様の約束の言葉をぜひぜひ心に思い起こしていただき、忘れないでいただき。世の終わりまです。どれほど時代が移り変わろうとも、今本当に世界はきな臭い状況になってますが、どんなに状況が変化しようとも、私たちは揺るぎない神様の御臨在、共におられるというね、その約束をしてくださった神様の御臨在と愛に包まれて生きることができるということですね。神は私たちと共におられる。このインマヌエルの恵みと幸いをぜひ、共におられる皆さん、小さな子供から、ご年配の方々に至る全ての人々に味わっていただきたい。また皆さんだけじゃなく、皆さんのご家族やご友人にもぜひ知っていただきたい。共におられる神様を体験していただきたい。味わっていただきたい。共に歩んでいただきたい。一言祈りたいと思います。